今日恵みをいただく御言葉は第一列王記一章11節から27節までです。第一列王記一章11節から27節、はじめに14節までをお読みいたします。それでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。私たちの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王となったということを聞きませんでしたか。さあ今私があなたに助言をいたしますから、あなたの命とあなたの子ソロモンの命を助けなさい。さあダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこの橋ために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていって、あなたの言葉の確かなことを保証しましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたの御言葉の真理をいただくために我らは、この一日の初めの早朝、御前に集い、御言葉の前に立っております。どうぞあなたがお語りください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、天からのその祝福の通路を通りよくしてくださいますように、そしてただあなたにのみ心を向けることができますように、一切の主よ、真理を聞けなくする耳を閉ざす霊はイエスの御名によって追い出します。そしてただあなたの命の真理を理解する霊、真理の霊を今主よあなたに求めます。どうぞ我らにあなたの御言葉の真理を得させてくださいますように、栄光を見させてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一列王記はダビデの後継者が一体誰になるのか、そのところから始まります。一番最初に名乗りを挙げたのがこのハギテの子アドニアでした。王子の第四男です。彼は父親からね、どうしてこんなことをしたのかと言って、そのように、ね、戒められたりしたことはなかったものでした。彼は美しかったです。また野心家でした。こういう行動力もあります。前回のところ見ましたところ、ダビデが、ね、知らないところで勝手にこういうことをするんですね。いろいろな人々を呼んで、でそれで、自分につくもの、自分につかないもの、それがはっきりすると自分につくものだけを選別して、でそれで、ゾヘルテの石のそば、そこで、宴会を催して、でそれで自分が王であることのその記念パーティーを、開いたわけですね。ゾヘルテの石、これヘブライ語では這うもの、蛇、口語訳で蛇の石訳されております。アドニアは蛇の石のところで自分が王である、その宣言をして、そのパーティーをしたわけです。ちょっとあまり、ね、よろしくないですね。蛇の石のところで自分が王となると宣言して、でしかも勝手に、ね、誠の王であるダビデの知らないところ でしかもダビデを呼ばない でダビデばかりでなく、ナタンやまたソロモンの母バテシバもまたソロモンも呼ばないで、それにダビデに、ね、長年仕えてきた勇士たちも呼びませんでした。 そうして、そういう記念パーティーを開いてしまう。そのようなことをしたわけです。もともと王となるべきはソロモンでした。ナタンがここで母バテシバに助言を与えてるんですけども、まずね、11節のところでナタンはソロモンの母バテシバにこう言った。私たちの君、ダビデが知らないうちに、ハギテの子アダニアが王となったということを聞きませんでしたか。で、ダビデが知らないうちにやったんですね。このハギテの子アドニア、要するに父親の王に一切知らせることをしないで自分が勝手に王と名乗り出た。これ、よろしくないですね。公のその承認が得られないうちにこういうことをした。きっと、この助言したものの中に、ヨアブと、また祭司エビアタルが、まあ、助言者なんですけども、まあ、きっとヨアブが、ね、老下になるヨアブが、ね、こういうことをもうすでに既成事実としてでっち上げて、でそれで行動すればもうあとは全部ついていくよって、ね、もう大々的に私が王であるって、ね、もう明確に宣言して名乗り上げれば、世間の人々は、ね、無知だからついていく。またひとたび勢いづいたならば、もうその勢いはなかなか消すことができない。きっとね、あなたの父ダビデ王も、もうそういうことをしたのであるならば、もうあなたが王になりなさい。ね、そのように、まあ、トントン拍子でなっていくに違いない。そういうふうになろうとしたんですね。この既成事実化、ね、真実でないことを、それを、ね、あたかも真実であるかのように行動して、それを既成事実として、作って、でそれで、自分の思い通りに動かしていく、ね、これはもういろんな、ところで行われている、なんか領土を分取ったり、また、王権を剥奪したり、ね、そういうことを、歴史上繰り返されてきました。これ悪魔サタンのやり方も一緒です、ね、本来自分の領土でないところをあたかも自分の領土であるかのように、言って、そしてそこに勝手に住み着いて、勝手に所有権を主張して、で、既成事実を作って、ね、ここは私のところだよ、ね、そういうふうに言って、で、それでそこを徐々にどんどんどんどん奪っていってしまう。で、それで真実を主張しないならば、もう、ね、本当にそのところが悪魔サタンが、ね、所有権を主張して、で、ついには、その土地を奪ってしまう。皆さん自身も、ね、悪魔サタンが皆さんの人生の領域、皆さんのその聖なる性質、そこを勝手に悪魔サタンに侵入、それを許してはなりません。皆さんしっかりとですね、それを気づいた時には真理を突きつけてノーを言うべきです。このナタンの助言、私がこれこれのことを助言しますから、そのようにしてあなたの命とあなたの子ソロモンの命を助けなさい。ね、これ命に関わるんです、ね。これを所有、この偽りのアドニアのその所有権を、ね、そのまま許して何も言わないと、やがて命まで奪われてしまうんです。ナタンはそれを知っておりました。悪魔サタンも一緒です。皆さんのところに勝手に、ね、侵入して、所有権を主張して、ね、もう本当、蛇の石、アドニアは、もう本当に悪魔サタンのような、そういう、性質で侵入してきました。そしてその侵入を、ね、勝手に許して、で、それで、真理を主張しないでいるならば、やがて命が奪われてしまうんです。ね、この、バテシャバと、またその子ソロモン、ね、彼らの方が逆に、このアドニアという王に反逆したものとして、ね、命が奪われてしまう。トントン拍子でそういうふうになっていってしまう。だからそれを救うために、ね、命を救うために、これこれのことをしなさいと、ね、預言者、ナタンが、助言を与えるんです。ナタンは、ね、ダビデ王のところに行って、ね、こういうふうに言いなさい、ね。あなたはこの橋ために必ずあなたの子、ソロモンが、私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。ね、これ、実際そういうふうにダビデはかつて言ったのでしょう。まあ、いつ、 バテシバに行ったのかは分かりません。しかしソロモンが王になるということ、これは、明確にソロモンが生まれる前からもう そのことは決定していたわけです。約束の子だったんです、ソロモンは。そしてソロモンが王となることはソロモンが生まれる前から約束されていたことです。第一歴代史の22章に書いてあります。第二歴代史の22章7節からお読みします。第一歴代史の22章7節から。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の御名のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう、ね、ここに、ね、あなたに一人の子が生まれる、ね、9節に、書いてあります。ですから、ね、ソロモンが生まれる前からですね、そして彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである、9節の後半にあります、ね、ソロモンの本名は実はソロモンではないんです。第二サムエル記の、方を見ますと、ね、ソロモン、第二サムエル記の12章の24節のところから見ますと、ここソロモンが生まれた経緯があるんですけれども、第二サムエル記の12章24節から、ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだとき、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして、主のためにその名をエディデアと名付けさせた。どうやらソロモンの方が本名で、で、エディデアという名前。これ下の脚注見ますと、ね、主に愛されるものって書いてありますね。主に愛されるものという名前が、預言者ナタンによって付けられているわけです。ですからソロモンがすでに生まれる前から、ね、ソロモンと呼ばれるものが王となり、その人が主の宮を建てる。そして、そのものは愛されたものとなる。でしかも預言者ナタンもここに関わっておりますね。ソロモンが生まれた当時からもう、預言者ナタンが主のためにその名をエディデア、主に愛されるもの、そういうふうに名付けさせました。ですからソロモンが約束の子なんです、ね、アブラハムの子に、イシュマエルという、ね、肉の子が生まれましたが、でも結局、神の国を継いだのは約束によって生まれた子イサクでした。ですから主の約束のゆえにソロモンはもう生まれる前から王になる、宮を建てる決まっていたですけれども、このアドニア、ね、彼は肉によって自分が王になりたいというそういう肉のうずきによってまた計略を用いて勝手に自分が王となって、でしかも蛇の石のそばでそのことをその自分が王になったことのパーティーを開きました。もうまさしく悪魔サタンのやり口と全く一緒です。約束の子を差し置いて、ね、肉の力で自分の名誉欲で高いところに、ね、本来座ってはならない、ね、一つの王座はただ唯一の王が座るべきところ、そこを勝手に自分が座りたいと進み出て、ね、そういう計りごとを用いて勝手にそういうことをする。悪魔サタンと全く一緒の方法です。悪魔サタンに対しては皆さん 所有権を主張させてはなりません。皆さんはしっかりと巣の蛇がくねくねと忍び寄ってきたら踏みつけるべきです。悪魔サタンに類するものがそういうふうにして誘惑してくる、あるいは皆さんの大切な所有権を悪魔サタンがぐねぐねと、ね、忍び寄ってきたらそれを踏みつけるべきです。第一列王記の一章の15節以降をお読みします。そこでバテシェバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いてシュネム人の女アビシャグが王に仕えていた。バテシェバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。ダビデ王は、もうすでに年を置いて、この寝室において、王様ではあるんですけども、でももう寝たきりな形ですね。でそこで、この、アビシャグという、ね、美しい乙女が、その王様に仕えていた、そういう状況です。で、バテシバがひざまずいて王様にお辞儀をする。でも、アビシャグは王子ではなく、バテシェバが王女なんですね。ダビデ王は、このアビシャグを知ろうとは知りませんでした。ね、性関係を持たなかった。妻としてのその恋はしなかった。妻ではないからです。妻は、バテシェバの方です。17節から。彼女は答えた。我が君、あなたは、あなたの神主にかけて必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくとこの橋ためにお誓いになりました。それなのに今アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様、王様の後を継いで誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯したものとみなされるでしょう。ね、彼女はこのようにして、誠の王であるダビデに訴えました。私たちもですね、キリストを生み出す、女です。霊的には女。ね、誠の王はキリストです。そして私たちは、ね、それぞれキリストの霊が宿り、そして伝道というその活動によってイエス・キリストの命をどんどん産んで増やしていく、ね、ですから母のような立場でもあり、そしてキリストの花嫁でもあります。このバテシェバ、ね、彼女は王妃だったんですけれども、でも、訴えなくてはならないんですね。偽りの者が、王となって君臨しようとしている、ね、これ誠の王に、バテシェバは預言者のその助言に従って訴えました。皆さんもですね、悪魔サタンが偽りの主張をしてきたならば、聖霊様というその助言、聖霊様の助言に従って、ね、誠の王の王、主の主、キリストに訴えるべきです。イエス様、あなたはこれこれの約束をなさったではありませんか。御言葉にはこう書いてあるではありませんか。しかし別のね、悪魔サタンが勝手な主張をして、そして、王座を奪おうとしております。主よ、あなたは、このことについて何もなさらないのですか、ね、そういうふうに、バテシェバが訴えたように、私たちもイエス様に訴えるべきです。冒頭でお見せしましたのは、ヨシャパテ王の、主に対する祈りなんですけども、ヨシャパテ王も同じ訴えをしました。ヨシャパテ王もイスラエルを攻めてきたモアブ人とアモン人の、またそのセールさんの勢力の連合軍、それに対して大軍で攻め寄せてきたのに対し、自分たちはそれに対する力がありません、 でも主よ、あなたはこの土地を、ね、アブラハムの時以来、ね、先祖たちに与えると誓われてではありませんか。あなたの約束はこの土地で我々が、ね、父と蜜の流れ地です、安息地で住まうことではありませんか。なのに、ね、あの者たちは私たちの領域を侵犯してきて、で脅かそうとしております。今主よ、あなたは何とお答えになるでしょうか。このヨシャパテ王の祈りは、第二歴代史の20章、5節から、12節までずっと、まあ、祈ってるんですけども、特に、冒頭でお見せしましたのは、まあ、11節と12節です。まあ、ちょっと第二歴代史20章の5節から、かいつまんで見てきたいと思いますけれども、まずヨシャパテ王は、主に祈っています。あ、まず、ね、一節のところでは、ね、モアブ人とアモン人及び、彼に合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきます。そして、ね、おびただしい大軍が攻めてきました。そのように、ヨシャパテ王に報告がなされると、ヨシャパテは非常に恐れて、ただひたすら主に求めて、ね、断食を布告し、そして断食の集会が開かれます。そこにおいて、ね、ヨシャパテ王は主に祈るんです。私たちの父祖の神主よ、ね、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさるお方ではありませんか。で、そして、ね、何節以降のところで、先祖アブラハムにあなた約束されました、誓われましたね、ね、主の約束を、ね、盾にとっております、ね、皆さん御言葉を盾にとって祈ってください。よく、言っておりますけれども、主の約束、主の御言葉を皆さんも盾にとって祈るべきです。約束にはこう書いてあります、御言葉にはこう書いてあります。それなのに今、ね、あの者たちをご覧ください。あの者たちは、ね、ここに攻めてこようとしております。でも我々は、ね、あの者たちが、ね、滅ぼさないように、主のその定めに従って滅ぼさないように、しておりましたけれども、でもあの者たちは調子に乗って、ね、自分たちのこの領土を侵犯して攻めてきました。で、そこで、11節からご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。アメン。ヨシャパテ王はもう全国に断食を布告して、そして代表をしてこのように祈りましたところ、主は、ね、預言者を使わせてこれこれのことをしなさいと助言を、ね、主は与えてくださいました。ヨシャパテはその、ね、預言者の助言通りに従ったところ、ね、彼ら一切戦うことなく主が設けてくださった伏兵によってこのイスラエルを救い出し、そして、ね、ヨシャパテ王たちはもうただ戦うことせず、ただ相手が、ね、同士打ちを始めて、そしてついには、ね、敵は滅んでしまい、ヨシャパテ王たちはただ分取りするだけで、ね、分取りに4日もかかった、ね、背負いきれないほどの分取りが待っていた。そしてヨシャパテ王は、その、ね、王としての権威を生きている限り確立しました。このソロモン王とその母、ね、バテシバ、バテシバも、ね、この預言者の助言通りに従ったから、ですから彼女は命を得ることになります、ね、殺しなければ命を奪われてしまうんです。本来自分の、ね、領土であったところを悪魔サタンが侵入してきた時は、皆さん黙り込んではなりません。しっかりと主に、ね、御言葉を盾に持って取って、そしてあなたはこれこれのことを約束されたではありませんか。皆さんはイエス・キリストにあって神の子供です。悪魔サタンの好き放題させてはなりません。皆さんはキリストにあって神の子であり、そしてキリストと共なる共同相続人である、 ことする霊、養子縁組の霊がそのようにキリストにあって皆さんを弁護してくださいます。また真理の御霊が皆さんに御言葉の真理の奥義を開いてくださいます。そして何が真理であるのかを見極めさせてくださいます。皆さん自身がですから主に祈るべきです。御言葉を盾にとって、そして、彼女、バテシバが自分から進んでその予言通りに進み出て行くと、今度は予言者ナタンの方が彼女をバックアップして後押しして保護してくれます。第一列王記の1章の22節からのところ、預言者ナタンがバックアップするんですね。彼女がそういうふうに言ったところ、彼女がまだ王と話しているうちに預言者ナタンが入ってきた。家来たちは預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと仰せられましたか？実は今日、彼は下っていって、牛と肥えた家畜と羊とをたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と将軍たちと祭司エブヤタル等を招きました。そして彼らは彼の前で飲み食いし、アドニア王万歳と叫びました。しかし、あなたのしもべのこの私や祭司サドクやエホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは王様から出たことなのですか？あなたは誰が王の後を継いで王様の王座につくかをこのしもべに告げておられませんのに。で、ナタンも後押ししました。私たちも主に願い出るならば、聖霊様が後押ししてバックアップしてくださるんです。そして私たちが、言うべきこと、また、私たちの心がもし恐れているならば、勇気づけを与えてくださり、力を与えてくださり、語るべき言葉も、またなすべき対応も、聖霊様は教えてくださるんです。ただし、皆さんが、聖霊様のその助言通りに従って動かないなら、聖霊様は働かないんですね。バテシバがダビデ王のところに、このナタンの助言通りに行ったから、ナタンはその後からついていって、そのバテシバの後押しをしたんです。皆さんもこのバテシバのように、キリストのところに、もし悪魔サタンが偽りの所有権をそれを主張してきたならば、行くべきです。イエス様のもとに、誠の王の王ダビデの、誠のダビデイエス様に行くべきです。するなら、聖霊様もまたバックアップして、後押しして、そして皆さんの言葉の裏付け、御言葉の裏付けをしてくださり、そして誠の王を動かすんです。皆さんは、悪魔サタンに偽りを主張させてはなりません。それが侵入してきたら、しっかりと死に立つべきです。でないと悪魔サタン調子に乗って、あれもこれもと手を出して、そしてついには命まで奪ってしまいます。皆さん、しっかりと主張しなくてはなりません。しっかりと皆さんは悪魔サタンに敵対しなくてはなりません。そして、皆さん自身の大切なもの、大切な真理、それを奪われてはなりません。悪魔サタンは皆さんの心に植え付けられた御言葉の種を、もうカラスのように種をついばんで、持ち去っていこうとします。皆さん、それしっかり戦わなくてはなりません。そして皆さんの、もし戦わない、抵抗しないなら、ゆくゆくは、このバテシバとソロモン、もし彼女たちが何もしなかったら、命奪われてしまったと同じように皆さんも、奪われてしまいます。どうか皆さんはしっかりと悪魔サタンの偽りには抵抗して、そして大切な皆さんの王座を守るべきです。皆さんはキリストにあって王国の祭司、聖なる国民、王族の祭司ですね。皆さんはしっかりとそれを守るべきです。そして皆さん自身は本当に真理にあって、御言葉にあって歩み、そして祝福の人生を歩んでいく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 愛するイエス様、まことの王の王であられるイエス様、我らはあなたに向かいます。悪しき者が偽りの主張を既成事実として、ここは自分のものだと侵入してくるとしても、主よ、私たちはそれを受け入れてはならないことを学びました。しっかりと御言葉を盾に取り、私たちの本来あるべき姿、真実なる姿、キリストの花嫁であり、また王族の祭司、聖なる国民としてのその立ち位置を決して奪われることがありませんように。主よ、バテシバは預言者の助言に従いました。私たちもイエス様の元から使わされる聖霊様のその助言に従い、そしてその通り実行し、聖霊様のそのバックアップ、後押しもいただくことができ、そして誠の王の王イエス様に私たちの便宜を図っていただき、また買い戻しの権利のあられるイエス様から私たちを保護していただくことができますように、どうか一人一人がその保護に預かる術をいつでも身につけておることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの主、王の王、主の主であり、また私たちを買い戻す権利のあられる主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。非常に大切なところを今日あなたは私たちに通らせてくださったことを感謝します。日頃あなたは私たちにこのようにしなさいと御言葉のしるべを私たちに与えてくださり、聞いた言葉が私たちの心に信仰として芽生え、アーメンして、そしてその御言葉を与えられた自分への報い、祝福として受け取る、そのプロセスをあなたはいつも私たちの人生の中において与えてくださっていることを感謝いたします。でも主よ、私たちは与えられているこの御言葉が逆行して、その御言葉と違うことが私たちの目の前に起きているときに、そのようなときに私たちに対処しないで出ぶらでいる、その本当に信仰がない私たちがいるのをあなたは今日教えてくださいました。主よ、ソロモンとそしてその母バテシバは今起きていることをそのまんま受け入れるしかありませんでした。でも花に神の人、神の人ナダンは今起きていることが不正であることを、それを気づき、そしてこの主が定めていない時代が始まろうとしていることを、約束の御言葉を気づいていないそのソロモンとバテシバに気づかせて、そして今主の定められていない時代が始まろうとすることを、それを防いでいるところを私たちは見ました。だから主よ、この御言葉を通して私たち自身も自分に与えられているその御言葉が明らかにあり、その御言葉と全然正反対のことが起きようとするときに、一番最初に与えられているその御言葉の保証書を持って、私たち自身もバテシバのように、まだナダンのように、そしてヨシアバデのように、私たち自身も主の前に立つという命の法則を今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。今まで私たちは御言葉が与えられて、そしてその御言葉が違う方法で伏せられようとしていても、それを私たちはそのまんまにして、ああ残念だと思ってそのままにしてしまった時が大いにあります。主よ、これからはあなたが与えてくださった御言葉、それを固く握りしめて、それを私たちに与えてくださった主よ保証書として私たちが固く用いて、そしてこの時代が、人が、物が、ことが、この御言葉に逆行して私たちに襲いかかる時、ヨシャバテのように、またパテシバのように、ナタンのように、あなたの御前にこの与えられている御言葉の 保証書を持って立つ私たちでありますように、それを強く訴え立つ私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。いつの世においてもあなたの約束の言葉は変わりなく、その御言葉は信じている私たちを通して、主よ、一点一角も狂うことなく全部成し遂げられて栄光となってあなたに戻ることを私たちは信じて、主よ、与えられている御言葉、それがしっかりなる時まで、その御言葉をまだ見張る私たちでありますように、御言葉の行方を見張り、主の皆を褒めたたえる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、この命の法則、与えられた御言葉を保証書として固く保ち、主の前に入れ立つその法則を与えてくださった私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。